ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。それでは今週の主な内容をご紹介しましょう。列島だよりでは拉致被害者松本京子さんのふるさと鳥取県から新しくなった境港の話題をお届けします。今週の一曲では境港が生んだ人気漫画家水木しげるさんのアニメゲゲゲの鬼太郎の主題歌をお届けします。それでは今日もご一緒にお付き合いください。ではまずニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。9月12日北京にいらっしゃる泉先生に最近の北朝鮮をめぐる情勢について伺いました。それでは先生よろしくお願いします。
9月9日から北京に来ておりまして中国の専門家の方たちといろいろ議論をしておりますが、ちょうど9月9日は北朝鮮の建国60周年の日に当たっておりまして、記念行事があり、あと軍事パレードもあったわけでありますが、まあ、その場に金正日総書記が姿を現さないということで、非常に話題を呼んでいるわけでありますし、まあ、中国側でも関心がもちろん高いということになろうかと思います。本来ですと建国60周年の行事であるならば金正日総書記は必ず出席すると考えられているものでありますので、まあ、その姿が見えなかったということはやはり何かの異変があったということになると、まあ、特に金正日総書記のある健康といいますか体の具合というものが悪かったために、まあ、出席をしなかったんだろうということになりますので、ね、まあ、今回の9月9日を見ておりますと金正日総書記の健康に何らかの問題が生じているということは、まあ、間違いないというのはこちらでも皆さん受け止めてられることであろうかと思います。まあ、ただ金正日総書記の健康に今問題があるということになりましたと、しかしそれが深刻なものかどうかということになると、まあ、少なくとも中国側は深刻なものではないと、非常に重大な影響を及ぼすような問題ではないという受け止め方であろうかと思います。特に9月9日の行事は、まあ、本来午前中から始まるパレードも、まあ、午前あるいは午後には行われるかもしれないというものが夕方まで、まあ、延期されるということになっておりました。まあ、ですから従来の行事の形からするとかなり異例な形で、進んだわけでありますが、まあ、それを見ても実は北朝鮮側はですね金正日総書記の出席をギリギリの段階まで検討していたのではないかとも考えられると、 ですから体の調子がもう少し、ちゃんとしていたならば、金正恩総書記はこの60周年の行事にも出席した可能性もあるという分析もできるわけでありますので、まあ、したがってそういう点からしましても、今金正恩総書記の健康に問題があるということはほぼ間違いない。でしかしそれが非常に重大なものであると、あるいは重大であると、もう執務も不可能であるというようなものではないと、かなり軽いものであって、まあ、実際、政策を検討し決定し、あるいは政策を実行していく上で、特に問題になるようなことはないという見方が、まあ、当時では圧倒的であろうかというふうに感じております。まあ、金正恩総書記の健康に問題が生じたにせよ、金正恩総書記が基本的に政策を決め実行することができるんだという、まあ、観点でありますので、まあ、したがって、6者会合をめぐる、まあ、この核問題のプロセスに関しても、まあ、北朝鮮は、特にこの8月末に大変大きな政策転換を図ったとか、あるいは一挙に兆候になり緊張を高める方向に動いているのであるという見方もこちらではしていないと思います。まあ、ただ、北朝鮮が今無能6化の作業中断をしているという状況でもありますし、まあ、早く彼らの態度を変えさせて、6者会合の過程をまた前に動かしていかなければいけないということでありますし、まあ、その点で中国の役割が大きいと。まあ、中国は6者会合の議長国でありますし、まあ、最近、北京で、日本、アメリカ、韓国の3者の代表が集まって協議もし、中国側とも協議をし、そして中国が、まあ、北朝鮮との間の、まあ、北朝鮮に対する説得に当たることを強く求めるということもございました。したがって、中国もそういう気持ちではいると思いますが、しかし一方的に北朝鮮に圧力をかけ説得をするというのではなく、まあ、いわばアメリカとの仲介といいますか、アメリカの情報も一方で準備して北朝鮮にも情報を求め妥協の道を探ると、まあ、そういうことに努力をしていくというのが今の中国の姿勢かと思います。まあ、中国はそういう努力を続け、まだ少し時間がかかるかもしれませんが、まあ、少なくとも9月末までにはまた6者会合が動き出す、まあ、すなわち検証体制問題で一応の合意が成立してまた前に動くように、まあ、そういう形で中国は努力をしていくということであろうかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。では次に列島だよりに参りましょう。今週は拉致被害者松本京子さんのふるさと鳥取県からゲゲゲの鬼太郎で町おこしをしている境港市の話題をお届けします。朝は寝床でグーグーグー、楽しいな楽しいな、お化けな学校も試験も何にもない。ユーモラスな歌と相まって爆発的な人気を呼んだアニメゲゲゲの鬼太郎がテレビに初めて登場したのは1968年のことです。作者水木しげるさんは境港の出身です。タイトルにもなっているゲゲゲは、水木さんが子供時代にみんなからゲゲルと呼ばれていたことを元にしたものだそうです。 水木さんのふるさと境港へは米子駅の霊盤線ホームから、このアニメの登場人物である鬼太郎、目玉おやじ、猫娘、ネズミ男、それぞれの名前が付けられた妖怪列車が出ています。終点の境港まで沿線には妖怪の名前のついた16の駅が並んでいます。ネズミ男駅と名付けられた米子駅の霊盤線ホーム、のぼりを掲げた鬼太郎やネズミ男のブロンズ像に見送られ、18キロおよそ40分のローカル列車の旅では、妖怪の描かれた駅名の案内標識を眺めながら小さな旅を楽しむことができます。終点の境港は鬼太郎駅、改札口を抜けると鬼太郎とネズミ男のブロンズ像が迎えてくれます。境港は日本海の豊かな漁場に恵まれた日本有数の漁業の町です。秋の訪れを感じ始めるこの季節は、ベニズワイガニやイカ漁でにぎわっています。その境港が全国の人にもっと妖怪の面白さを知ってもらおうと、水木さんのアニメキャラクターを登場させての街づくりを始めたのは1993年のこと。駅から港へと続くアーケードに23体の妖怪のブロンズ像を設置したのが始まりでした。チャーミングな猫娘、飛ぶのが得意な白い布の妖怪一旦木綿、夜道で突然道行く人の前に立ちふさがる塗り壁など、鬼太郎の世界から飛び出したおなじみのキャラクターたちが愛嬌たっぷりの仕草で出迎えてくれます。現在では133体に増え、水木さんのすべてを紹介する水木しげる記念館とともに人気を集め、全国からたくさんの水木ファン、妖怪ファンが訪れています。今年の夏には観光客が1000万人を突破したという境港で、最近話題となっているのが妖怪神社です。結婚式を挙げるカップルもいるというこの神社では、目玉おやじのお守りが人気を集めています。この境港の新しい魅力について、松本京子さんの同級生で境港にお住まいの矢倉治さんに伺いました。
こんにちは、京子さん、同級生の矢倉治です、元気でいらっしゃると思いますが、近況の地域のことを説明します。境港の方にはですね、漫画家の、水木しげるさんが書かれた本、漫画がありまして、その漫画の主人公たち、霊の鬼太郎をはじめ、ネズミ男や一旦木綿や、猫娘や、いろんなキャラクターの妖怪たちのブロンズが133体も並んでいまして、今年なんかは夏休みに40万人ほどの人も見えるような一大で観光地になっています。あなたも入ってきたら一緒に同級生のみんなと見に来て楽しんでもらいたいなとは思います。妖怪の中に、一旦木綿という空飛ぶ妖怪がいます。空飛ぶ絨毯みたいな妖怪ですが、あなたが現地でいて帰れることが分かれば、その一旦木綿の妖怪をあなたを迎えに行ってもらうようにできればいいなと、みんなで思っておりますので、一日も早く帰れるように、頑張っていただきたいなと思います。頑張ってちょうだい、待ってますから。
矢倉さん、ありがとうございました。鳥取県では現在、松本京子さんが帰国した際に備え、住宅や仕事など 生活面に不安がないよう、生活基盤に対する支援体制を県と米子市が共同で整えています。松本京子さんの一日も早い帰国、それが県民すべての人々の願いです。列島だよりをお送りしました。続いて拉致問題への取り組みをご紹介していきましょう。今週は拉致問題に関する日本政府の国内における取り組みとして、拉致問題に関する法律の概要とそれに基づく施策についてご説明します。拉致被害者支援法はどのような法律なのでしょうか。2003年1月、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律が施行されました。通称拉致被害者支援法と呼ばれています。この法律は拉致被害者とその家族の支援に関する国や地方公共団体の責務を明らかにするとともに、帰国した被害者や家族の生活支援のため必要な施策を講ずることを目的としています。まず国の責務については、拉致被害者とその家族の安否確認およびその帰国のため国は最大限の努力をすることとしています。そして国と地方公共団体は連携して帰国した被害者とその家族を支援するための施策を講ずることとされています。この法律に基づき、国と地方公共団体は給付金の支給をはじめ、住居、雇用、教育など生活の様々な側面で帰国した被害者とその家族を支援しています。さらに安否が確認されていない被害者やその家族についても安否情報の収集に努め、ご家族に対する速やかな情報提供を行うとともに、ご家族からの相談等にきめ細かく対応しています。北朝鮮人権法はどのような法律なのでしょうか。2006年6月、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律、通称北朝鮮人権法が公布施行されました。この法律は拉致問題をはじめとする北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ拉致問題などの人権侵害問題の実態を解明し、その抑止を図ることを目的としています。この法律では拉致問題を解決するため最大限の努力をすることが国の責務として明記されているほか、拉致問題などの啓発を図る国及び地方公共団体の責務、毎年12月10日から16日までを北朝鮮人権侵害問題啓発週間とし、啓発事業を実施することなどが定められています。そして拉致問題など北朝鮮当局による日本国民に対する重大な人権侵害状況について改善が図られていないときは、国際的動向などを総合的に勘案して人権侵害の抑止のため関係法令などに基づく措置を講ずることとされています。北朝鮮人権侵害問題啓発週間ではどのような啓発事業が実施されたのでしょうか。北朝鮮人権法に基づき、これまでに2006年12月と2007年12月の2回、北朝鮮人権侵害問題啓発週間が実施されました。2007年12月の啓発週間では、拉致問題対策本部、法務省及び外務省が連携し、国内外の有識者を招き、北朝鮮の人権状況や拉致問題について意見交換を行った 国際シンポジウムや、南こうせつさんや池田理代子さんなど、著名なアーティストが参加した、拉致問題を考えるみんなの集いを開催するなど、広く国民の間に拉致問題などについての関心と認識を深めるための授業を行いました。来週も引き続き、日本の国内における取り組みについてご紹介します。拉致問題への取り組みについてお届けしました。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、石岡徹さんのご家族からのメッセージです。石岡徹さんは、今から28年前の1980年5月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。それでは、石岡徹さんのお兄さん、石岡明さんからの手紙を代読します。徹へ。徹が日本を離れてから、そろそろ30年になろうとしています。あの頃の若くはつらつとした徹の顔を記念に撮った写真をよく見るとピンボケです。徹は写真の先輩で、よくピントの甘さを指摘してくれました。私は長らくピンボケ写真を撮ってきましたが、技術の発達は大変なもので、今ではピントもカメラが補正してくれるようになりました。写真の現像や焼き付けといった手のかかることも大きく様変わりしました。多くの家庭で手軽に写真をプリントすることができます。徹にとっては大いに興味深い変化だと思います。あの頃、時々カメラを手にして近所の田舎道を散歩しました。随分時間が経って近所の景色も大部分は変わってしまったけれど、あの道のあたりだけは並木とともに昔のままに残されています。開発の波が多くを変えてしまったけれど、徹が覚えている風景の一つが運よく残されていることをありがたいと思います。帰ってきたら懐かしい田舎道を歩くことにしよう。さて、徹はそちらで長く暮らしてきたから食べ物にもすっかり馴染んだことだろうけれど、お母さんが作ってくれた食事はとても懐かしいと思います。我が家の食事を思い出してごらん。お母さんが作ってくれたのは、ご飯に味噌汁ばかりではない。ありきたりだけれど、カレーやシチューが好きだったね。そして、シチューと一緒に食べたゴンダ。お父さんが喜ぶよもぎ団子やべこ餅。お母さんはパンを焼いてくれて、これに合う酸味のあるジャムも作ってくれた。豪華ではなくても温かくてうまい食事だったね。そういえば、徹は具を入れる前の混ぜご飯が好きだね。元気でいれば再びみんなで食事を囲むことができる。しっかり生きてほしいと思います。頑張りすぎずに長く健康でいてください。私たちも元気でいられるように努めています。必ず会おう、兄より。石岡徹さん、お聞きいただけましたでしょうか。お兄さんの石岡明さんからのメッセージでした。では次は今週の一曲です。お届けするのは、列島だよりでもご紹介したアニメゲゲゲの鬼太郎の主題歌です。この歌は原作者の水木しげるさん自らが作詞したものです。それではゲゲゲの鬼太郎の主題歌をお聴きください。 実際のサンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ゲゲゲの鬼太郎の主題歌をお聴きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。E メールは info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300、郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部、もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日2回30分間内容を週替わりでお届けしています。夜11時30分からは周波数 11,775kHz、 夜1時からは周波数 9,780kHz で放送しています。朝鮮語番組イルボネパラン日本の風も毎日2回30分間お届けしています。夜12時からは周波数 11,690kHz で、夜2時からは周波数 9,820kHz で放送しています。また夜10時33分からも周波数9585kHz で、月曜、水曜、金曜、日曜は日本語番組、火曜、木曜、土曜は朝鮮語番組をお届けしています。それではまたお会いいたしましょう。